南ズム朗読の館。
はい、朗読の館、気になる CD の、ね、歌詞を検証しようというそういうコーナーでございますけれども、今日はね、なんかビートルズの日だということで、やん、朗読の館もビートルズの曲選んじゃおうというふうに勝手に思いまして、まあもうビートルズの日にちなんでね、せっかくなので朗読の館 CD の歌詞を検証しよう、ひもとこうというコーナーもビートルズにしちゃいました。あのレボリューション9という曲を選びたいんですけれども、ビートルズがこれは1968年にリリースしたロックンロール調の曲です。ジョン・レノンが作りました。はい、でね、あの1968年というと、まあ、世界的には中国で文化大革命が吹き荒れた年なんですよ。なんか今までの価値観をね、こう覆すかのごとく、なんか中国は時々私思うんですけど、まあ、多民族がより集まってやっぱりできているあの国家でもあるわけだと思うんですけれども、ガス抜きしないとこうそういう人たちのこうなんていうのかな、不満のなんか泡みたいなのが解消できない国なんじゃないかなと思って、で1968年はなんと、知識層みたいなあの人たちが全員悪者に結構されちゃったりして、投獄されちゃったりして、もう世界的にも有名ですよね、中国文化大革命で、それで、まあ、それがまた覆った時にその、文化大革命でこうね、戦闘になって、あいつは悪い、こいつは悪者だなんて言ってた人たちが全部投獄されたのも私たちはもう経験して、ニュースで見て知ってるわけですけれども、でそういうあのみんなが毛沢東の写真掲げて国中をね破壊して回った、そんな年でもあるんですね。そういうね、彼らの破壊行動をビートルズなりに皮肉ったのがこの曲だというのですよ。はい、なんかジョン・レノンがね、その、それを一番、自分なりにとっても曲の中に織り込んだということで、ジョン・レノンの曲でもあります。それなんでレボリューション9をちょっと紐解いてみようかなと思います。君らが望むのは革命かい？ああ、そうかい。みんなだって世界を変えたいさ。君らが望むのは進化なのかい？ああ、そうかい。みんなだって世界を変えたいさ。でも破壊はごめんだぜ。そんなのには付き合えないよ。世の中自然と良くなるさ。良くなるさ。良くなるさ。君らの理論は造反有理。うん、そうかい。みんなもそれを聞いてみたいよ。君らはみんなに貢献を求める。はあ、そうかい。できたらそうしたいよ。でもそれが金を出すことなら、ちょっと待てと言いたいね。世の中自然と良くなるさ。良くなるさ。良くなるさ。君らが変えたいのは体制かい？ほう、そうかい。いっそ頭を変えた方がいいよ。これが君らの言う制度かい？お、そうかい。精神病院の方がマシだ。もう主席の写真なんかかざしてたら誰も相手にしてくれないぜ。世の中自然と良くなるさ。良くなるさ。うん、良くなるさ。おお、では聞いてみましょう。レボリューション9、ビートルズ、どうぞ。映画に行こうのコーナーです。はい、今月は2月11日に公開決定、 The United States vs ビリー・ホリデー、この映画を紹介したいと思います。もうだってもう題名からして もう構造がわかる。ビリー・ホリデーね、あの多分、まあ、知ってる人が多いんじゃないかなと思います。黒人女性歌手、とっても太い声で、なんていうかな、うん、哀切のある歌声で歌う、歌手ですけれども、あのよく録音が残ってるんで、私たち、まあオンタイムじゃないにせよ、わあこんなにね、なんていうのかな、まあ、心から絞り出すような歌声がも、ね、歌声を持っていた歌手がいたんだということを、私たちは、まあ、録音物で聞くことができるんですけれども、この伝説のジャズシンガービリー・ホリデーと、まあ、アメリカにね生きていた人ですからね、FBI の対決を描いた映画なんです。 The United States vs. ビリー・ホリデー、ね、現代が、まあ、放題も一緒になりましたけれども、それが2月11日から、公開します。あのこれ、あの21年度ね、去年の映画賞結構たくさん受けていますね、はい、ゴールデングローブ賞、主演女優賞、ドラマ部門受賞からアカデミー賞の主演女優賞もノミネートされた作品です。まあ、あのオンリーワンとね称えられた歌声で、肌の色とか身分の違いを超えて、当時の人々を魅了したそんな歌手ですけれども、没後もう60年経っているんですね、はい、没後60年経ってもそのカリスマ性というか、まあまあもう当時はすごいものだったということなので、あのそれがもう今のねアーティスト、まあ私ですら知っているくらいなんですから、もうアーティストたちにすごい影響を与え続けているのがビリー・ホリデーです。あ、そうそう、だってサザンの曲にもなんか星空のビリー・ホリデーっていう曲あったんじゃないかななんて思いますけれども、っていうことはサザンのメンバーもビリー・ホリデー聴いておーっと思っていたから、そういう曲ができたんじゃないかななんて思いますけど、そんなビリー・ホリデーは当時もう長きにわたりですよ、当時結構マークされてた歌手がマークされていたんですね、 FBI に。ほう、これは多分、その頃の、まあ、アメリカの政治情勢とかにも大いに関係ある、彼女が一番、歌った有名な歌で奇妙な果実、これもう、まあ、検索してみんな、どっかで誰かが、カバーして歌ってたりもするので、もちろん、彼女本人の、テイクでもいいですけれども、あの人種差別を告発する、楽曲なんですね、奇妙な果実で、その奇妙な果実を歌って歩いていたんですけれども、ビリー・ホリデーは、まあ例えば、まあ、ある状況下ではあの歌ったら逮捕すると脅かされながらも、この歌だけは捨てないと、そうやって宣言してステージに立ち続けたっていう彼女の生き方、そんなものを、映画の中ではいろいろな場面で意志の強さとかね、それとか、まあ、歌にかける思いとか、まあ、自分の生い立ちとかそういうのも含めてですけれども、短くとも壮絶な人生と FBI の対決に、焦点を当てて書いたんです。そういう映画なんです。いや、この、 あのビリー・ホリデーをね演じたアンドラ・デイっていう、女優さん、そんなにビリー・ホリデー本人に顔が似てるわけではないんですけれども、でもすごい、なんていうかな、意志が強い、目をしているっていうか、なんか素敵な女優さんだなと思いましたけれども、あのグラミー賞にもノミネートされて、それからまあいろいろね、主演女優賞、アカデミー賞のね主演女優賞もノミネートされてっていう、まあそのぐらい迫力のある、演技だったわけなんですけれどもね、このあと何が良かったかなっていうのは、なんか衣装が、まあ、当時のものからそのままコピーしたというのもあるんでしょうけれども、あのプラダとねコラボレーションして、 この映画の中では衣装が、手掛けられていますので、あ、なんか本物あり、やっぱお金かかってるなっていうそういうような、あの本物の、衣装の数々を、映像では見ることもできるので、すごくそういうのも見どころの一つでございます。はい、そう、監督はリー・ダニエルズです。大統領執事の涙や、それから、プレシャス、ね、深刻なテーマをエンターテイメントにね、仕上げるという、そういう手腕が評価されている、監督さんです。まあ、とにかく2月11日から、公開されますので、ぜひチェックしてみてください。ビリー・ホリデー、ユナイテッド・ステイツ vs ビリー・ホリデーという、題で上演してますので、とても素敵な、まあ、もちろん楽曲もいい映画です。では2月の最終曲は南谷麻子で春待ち歌を流したいと思います。お選別どうぞ。 Radio